イラストレーターのビーと
DJ のビーのの
びのび人間関係。
金曜夜だぜフライデーのびのび人間関係のお時間です。
ゴールデンウィーク、
ほんまや、今日が4日、3日やて、5月3日やて、もう5月やで。のびちゃん
3日、今日
金曜日やで。
おお、5月やで、何の日。
そうよ、5月3日は何の日知らんけど
何の日でもないか
いや、何かの日やろ。金曜日が休みになんねんから、そら緑の日とかなんかそういうのちゃうの。
あー、そんな感じ。
憲法記念日やて。
あ、憲法創立記念日、憲法記念日、そうなん、憲法の日、憲法の日。
そうよ、基本的人権が保障されている国に生きていられることをみんな感謝しよう。
いや、ほんまやね。
そうよ、
ありがたい。憲法
のびのび人間関係、こんなボコボコにいろいろ言うても逮捕されることはないわけですよ
思想がね自由というね。
そうですよ、うん、皆さんね、のびのび人間関係を聞ける自由があるということにも感謝をしていただいて、今日は
感謝をしましょう。
うん、
はい、
感謝しましょうよ。でも8時やけど
お前な、今から、まあ今から4時間感謝しようよ。
そうやな、
うん
いや、最近さ、これいつも金曜夜とか月曜夜とか言うてるけどさ、
うん、
夜でいいのか問題をちょっと考えるようになった。
あー、結構朝に聞いてる人が多いからね。
せやねん、
うん、
だから
確かにね、
もう朝7時ぐらいに公開するのもありかもしれんと思いながら。
いや、でもさ、のびおくんのやつとかぶるやん。
いや、かぶるし、今それパッと思いついたけど、うん、月曜日の収録間に合わんなって思った。
せやな、朝にするとね確かに。じゃあこのまま行きましょう、う
ん、このまま行きましょう。
でも夜なのかって、夜を入れんかったらちょっと語呂悪いもんね。
そうやねん、月曜のお楽しみって、それはたくさんあるやろ、月曜のお楽しみは。
だから何勝手に月曜の、月曜の、そうやね、月曜で、
そう、
はい、
我々風情がそんな皆さんの月曜を独占できるなんて思ってないですからね。
そうですよ、そうですよ、失礼しました、は
い、
本当に
大変申し訳ございません、本当に
申し訳ございません、
申し訳ありません、
うちかい、はい、
両方のびやから
そうやった、
はい、というわけで、まーさんからいただいております。
先日、
軽快なトークでコメントをいただいたものです。軽快なトークを褒められて嬉しそうになさっているのが可愛らしくて、コメントしたら思わぬ方向に盛り上がってしまってだいぶ焦ってます、お二人のやり取りが素晴らしいとの共感のつもりでした。いつも腹落ちのアドバイス楽しく拝聴しております、ということでありがとうございます。
はい、ありがとう、
はい、あのいじっただけで全く我々は悪く受け取っておりませんので安心してください、
はい、
さて、こんな言葉足らずの私に良きアドバイスをいただければと思いメールをしました。親の代から小さな商売をしていますが、原材料高騰などが重なり、ただいま一人でちまちまとやっております。こうなると作業中は誰とも話す機会がなく、ダブノビさんのトークで一人バカ笑いするだけの日々。業者さんとのやり取りがありますが、このままでは苦手な雑談がますますできなくなりそうです、お二人の掛け合い漫才のような、それこそ軽快なトークが少しでもできるためのアドバイスがありますでしょうか。艶やかな桜、
うん、
艶やかな桜、これなんて読むの、これ艶やかって読むの、いつも
分からんね、艶やかかな、
ねえ、艶やかなのか、うん、艶やかってどんな字、よいしょ、
艶やかってそんな字やで、
艶やかやった、艶やかと艶やかと同じ字や、
でも両方一緒なんや、
なるほど、
どっちでもええんちゃう、
ねえ、艶があって美しい様子が艶やか、
うん、
華やかに美しく生めかしい様が艶やかだし、
だ艶やかってなると、それこそ黒髪が艶やかでとか、そういう方やねんな、
なるほど、若葉が目に鮮やかな季節になってきております。この気持ちも浮き立つ季節、うん、お二人にも爽やかな風が吹きますよう心からお祈り申し上げます、ということでありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
これはチャット GPT が作った挨拶だろうか。
いや、うちもそう思った、まだ来たっていう、ね、
というわけで、軽快なトークができるためのアドバイスやって、
これのびおくんでしょう。
いやいや、軽快なトークは僕ら二人で生み出してるからさ、
この感じ、
うん、
軽快か、軽快、軽快、軽快、
なんか、なんやろう、僕はこう相手にどう思われるかを考えずに喋ってるけどね。
うんうん、それはあるね。
そう、これ言ったら受け取る人がどうかなとか考えるだけで重くなりそうやから言わへんっていう感じはある。
あ、でも言いながら、なんかこれをこういう言い方したらあれかなっていうのは修正しながらっていうのは考えながら喋ってるつもりやで、まあまあね、うん、でもまあそれはみんなそうなんちゃう。
そうね、
ある程度は。でまあ警戒で2人でっていうのであれば、うん、割とちゃんと人の相手の話を聞くっていうとこかもしれん。
そうね、
結局は
相手の話聞いたら警戒になるかな。
だからさ、そのテンポ感やったりとかさで、うん、今しゃべ、まあこれさリモートやからちょっとズレはあるけど、基本的にはさ、はいはい、その入るタイミングとかっていうのはさ、
うんうん、
お互いになんとなく測るやん。
そうね、
うん、だそれそういうことも大事やんね、きっとね。
なんか興味を持ちすぎないことが大事なんかなとちょっと思ってんねんけど。
どういうこと？
いや、なんか相手のことを思えば思うほど重くなるじゃないですか。
気遣いすぎてってこと？
そうそうそうそう。
はいはいはいはい、なるほどね。
だから相手のことを好きになりすぎないっていうのは結構大事なんかなと思って。相手のこと、うん、そうそう、その相談に乗ってる相手のこととか、トークをしている対象のこととか、
うんうんうん、
かなーと思いつつも、
あ、なんか、うん、まあ、あ、そんなに意識してへんけど、それと多分同じことやねんけど、
うん、
あの好かれようとしすぎないっていうのはあるかもね。
それはあるね。
多分同じことやね、のびおくんの言
う
てること
。それは大事。うん、僕らすごい嫌われてるからね、多分ね。
めっちゃ嫌われてる。え、23人の人には好かれてるで、きっと。
いや、分からんで、なんか23人のうち何人かは僕らにちょっと喧嘩売りに来るかもしれへんで。
思わぬ資格が入ってる。
そう、お前らのあの時のトークを気に入らんかったみたいな。
どうしても言いたくて来たみたいな。
いや、そうそうそうそう。
あるかもしれんね、確かにね。
あるかもしれんね。でもどうやろう、なんか、まあ、関西弁ってのは大いにあると思うんですよ、この軽快さとか、あの漫才っぽくなるとかっていうのは。
うんうんうん、
そう、
それはあるな。うち割と年上にもタメ語を使ってしまう側の人間なんですけど。
それはある。
あのね、やっぱ敬語だったり丁寧にしようとすればするほど、
うん、
軽快ではなくなるとは思うで。
なる。
でもそれは別に敬語あかんっていうわけじゃないねんけど。
そうね、
うん、
言うたらこの2人でも年の差は一応あるわけで、どっちかがどっちかに敬語を使わなあかん本来なのね。一般社会ではそうなはずなんや。
うん、
そう、まあそういうとこあんま気にせずっていうのもあるし ね
一個違いでも先輩は先輩やっていうね、人もねおるわけやからね。
そうそうそう、そうやね。なんやったらなんか8月生まれと10月生まれで俺の方が先輩とかいうやつもおるし、
あとその芸能のキャリアやったりとかね。
うわー、そうそう、年上やけど芸歴短いから後輩なみたいな、なんか
あるね。
ある。あれ何、まあええやも
う。そこら辺はあるんちゃう、だから言葉尻やったりとか、そのテンポ感って、あの喋ってる内容とかよりも、うん、きっとリズム感で考えると敬語よりも、うん、そういったタメ語っていうか口語というかの方が、うん、おそらくテンポ感はええやん。
気使いすぎひんのは大事やね。
まあそういうことやね。だから多分そのうち年上の人に敬語を使いながらもちょいちょいこうね、タメ語になっちゃうっていうのは、そこのリズム感でその方がいいって思って自然とやっちゃってるんやろうなって自分では思う。
それはある。でもあの関西は特にと思うけど、うん、相手の領域に踏み込むじゃない結構、
うんうんうんうん、
でそれがなんだかんだその軽快さを生み出す部分もやっぱりあって、なんやろ、日常会話に落とし込むというか、ビジネスであってもね、
うん、
みたいなことをすると徐々に軽快になっていくっていうのがあると思うから、
うん、
結論関西弁やな。
結論関西弁か。
そう、
せやな。
とりあえずマクドから始めよう。
せやな。いや確かに、何やろ、全然関西の方じゃなくって生粋の東京の方とかもお友達ね、
うん、
とうちと喋ってる時にわざとあのね、真似してとかじゃなくてテンポ感で関西弁、うん、挟んでくることあるわ。そう、いじってるとかじゃなくて、ま、いじってるとかじゃなくてね、
はいはいはい、
公開した方が、まあ、映ってまうっていうよりも公開した方がスムーズっていう流れで、
うん、
その真似、まあ、真似するっていうところでやってくれてるんやと思うねんけど、
うん、
そうだからなんか相手 の, てそのテンポ感とかその言葉を真似するのもいいって言うよね、うん、でも
そうね
会話ってさなんか
人それぞれこう語感とかは違うから感じる、うん、なんていうの、うん、フィーリングが違うから、うん、それに合わせていくの大事かもね
うんそうそうそうう
ん
っていうね
そうねまあでもねトークはなんていうんやろコンビネーションのもんやからなあこうすると必ず警戒になりますよっていうのはなかなかないんですけど
そうだねなんかでもやっぱり喋る機会がこうないみたいな感じであんまりないっていうからさ
うん
それはねやっぱ慣れもあるからどんどん喋るねあのオフ会に来てもらってとかなんか喋る機会を作るのは大事かな
一緒にみんなでやりましょう軽快なトークを、
ね、うち何年か前っていうか、うん、上京してしたのが2010年やねんけど、うん
はいはい、
その 2年後ぐらい全然喋られへんくなった時期があるで
えあの関西弁を
いやちゃそうじゃなくてあの言葉が出てこなくなって
えでなんでや
あのろれつが回らんくなって病気かなって思ったことあんねんけど、あれ全然人と喋ってなかったからやと思うねん今思えば
そういうこと、
うん、で絶対その作業とかが言えなくて喋るとき本当に辛かったろれつが回らへんっていうか
あそうう
んなんかねえ白筆やでは
いはいはい
そう
今
そういう
時あったそんなに軽快に喋れてんのにね
だからね喋んなすぎるっていうのはそういったこともあるんかねってその時は思ったけどね分かりへんけどうちの場合はね
じゃあ喋、うん、ろ
喋ろ
独り言でもええから喋ろ
あそうかもななんか声を出すっていうさ結局筋肉やからね
そうね
うんのは大事かもカラオケでもええよ
ああそうね、うん、カラオケでこう喋ったり歌ったりしながらやりましょう、
うんうんうん、どうも、ねね、
ぜひぜひ皆さん、ゆっくりとゆっくりと、何でしょうリハビリというか喋りながら慣れていくっていうのも大事だと思うので、
うん、そう思います
はいというわけで
イラストレーターのビーと
DJ のビーのの
びのび
人間関係でした
バイバイ
一回すっごい重いトークをやってみる
すんごい重いトークってテーマが
いや警戒じゃないみたいな
それ眠なるな多分うち